父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ただいまから2024年7月28日、年間第17手術の、説教をね、語っていきたいと思いますけれども、本日の聖書箇所、ヘブル書の5章の2節から3節まで、ヘブル書5章2節から3節まで。説教題は大祭司とは何かシリーズの2、栄に満ちた喜び、栄に満ちた喜びと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文です。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきます。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。どうか私たち罪人の頭たちが、あなたの聖なる言葉を聞くに値しない者たちが、主イエス・キリストによって聞く耳、すなわち信仰を与えられて、あなたへの豊かな信頼にあふれて、お言葉をいただくことができる恵みをありがとうございます。どうか聞いた御言葉が私たちに受肉し、そして良い心に落ち、成長し実を結ぶまでになりますように、決して、一粒たりとも神の言葉が無駄に地に落ちることがないよう、今日という日に、今という時にあなたが私たちに語りかけられたい、お言葉を語ってくださるよう、そして一人一人、あなたは、対処の仕方が違いますので、一人一人異なる形ではあるかもしれませんけれども、聖霊様が悟りを与えてくださって、理解力を与えてください。私たちの目が開かれて、改めて主に対する献身を、することができますよう、主イエスキリストの御名によって委ねてお祈りします。アーメン。大祭司とは何かとね、いうシリーズの、今回2番目ということになります。このシリーズの中でですね、徹底してこうだ、キリスト信仰っていうものがね、大祭司なる、キリストにね結びついていくんだっていうね、ことを語って、おりますけれども、ちょっとこの少し脱線するかもしれませんけれども、まあ同じことなので、確認なんですけれども、キリストを信じていたらね、まあ次のように考える人が、いるんですね。キリストを信じると、全ての問題が解決すると、解決しなければいけないし、解決するのであるならば真の信仰であるっていうふうにね、こういうふうに、教える方々、あるいはその信じている方々ですね、まあ、これは非常に不健全な、教え方、不健全な信じ方っていうふうにしか、思うほかないのでありますけれどもね、まあ何度だって言ってもか、まあうるさいほど言いたい問題ではありますけどね、キリスト教というのは、キリストに対する信仰というのは、鉄道鉄皮、ご利益信教宗教ではないということをね、宣言したいと思うんですね。全ての問題どころか一つの問題だって解決しないかもしれないって、病気で、入院しててね、まあ何十個の病気にも、侵食されてしまっていて、まあ、そのような中でイエス様を受け入れるわけですよ、まあ、そういった例だって多々あるわけです。でそのような中でですね、たった一つの病気でもいいから癒されて、まあそういう癒されることもあるでしょう。しかしね、癒されようが癒されまいがね、キリストに対して心から信頼を寄せる人が結果的に 癒されたりなんかするわけでありまして、もちろんキリストに心から信頼を寄せているにもかかわらず癒されないなんてこともあります。なぜ癒される人がいてね癒されないのか、それは神の主権だから分かりません、まあ、そういうふうに簡単に答えることはできますけども、まあ、それを前提にしてですね、それを基本的な前提にしながら、なぜそうなのかと謙遜にお尋ねするのであるならば、あえて私たちがね、神様から学ぶことができるのは、それは試練には意味があるということであります。問題が解決しようが解決しまいが、あの結果に自体に意味があるのではなくてね、問題の渦中にある自分自身と神様との関係において、キリストがどんなに重要なのか、どんなに愛すべきお方なのかという交わりそのものを主はご覧になって、私たちの心をね隅々まで把握しているということであります。で、主はご自身との交わりを最優先にしていただきたいと私たちに願っているし、そういう信仰を持たせたいと願っている。だからそういう信仰が、持たせた上で癒されなくたって癒されなかったなっていう風になったら、まあ弱い私たちはありますけれども、不平不満は出てこなくなりますよ、ね、ギャーギャーピーピーイエス様にね文句言うかもしれないけどね、不信仰な意味での不平不満っていうのは出てこなくなってくると思います。でも逆にね、あの問題が解決されたり癒されたりしたらですね、それこそね、自分の信仰がね強いから癒されたんだとかね、神様に特別に他の人たちよりも愛されてるから癒されたんだとか、まあ癒しの信仰を持っていたからって、癒しの信仰ってなんだって、キリスト信仰以外に何の信仰があるのかって思いますけどもね、まあそういう信仰のどんぐりの背比べ状態になってしまいますよね。まあ自分より上位だったら見上げるしいいなって、自分と同程度だったらそんなもんか、自分より下だったらね、まあ、私の証の数々を見ようみたいな感じでね傲慢になってくると、そうであっては、無知で迷ってる人々に優しく接することはできませんよね。五章の二節。だからキリストを信じていたら全ての問題や病気の癒しだから、まあ、解決ですね、問題解決、そういうようなね教えはね、まあ、聖書にもまた、キリスト教会の、長い長い伝統 の中にも存在しないということであります。まずそこをね押さえておきたい。これはなどのような教派に属していたとしても受け入れることができる事実だと思いますね。じゃあ聖書とかキリスト教会の長い伝統において、まあ、キリストを信じていたら、ね、どうなるのかという、全ての問題や病気が解決したり癒されたり解放されたりする代わりに何がキリスト教にはあるのかと、キリスト教の中身って何なのかって言われた時に私たちは何と答えるのか、ね、いやそれはもう救われますよみたいな感じでね、舌足らずに言うのもあれですけどもね、説得力全然ないですよね、まあ、やっぱり証しの力を持ってね自分自身が神様から経験したことを語っていくのも一理ありますし、非常に力強いものとなりますよね。でそのを踏まえた上でね、まあ、いくつかのポイントですね。3点、キリストに対する信仰において、それがご利益宗教の心にならず何が他にあるのかと言われた時に、ご利益宗教だ、キリストがご利益宗教じゃないというのであれば、取引じゃないというのであれば他に何があるのかと言われた時に、自分自身の証が物を言います。でもう一つ今日伝えたいことですけれども、それに加えてですね、以下の3点をちょっと味付けしたらいいんではないかというふうに思いますね。で、聖書とか教会の伝統に書いてることですね。まあ、第一に、信仰生活には困難と悩みが少なからず というよりもむしろ必ずあるということです。これが人生の真実であり信仰者の、悟りというかね、世に対する認識ですよ。これはキリストを信じて生活するようになったら必ず困難と悩みがある。今までキリストを信じる以前はもう困難と悩みが、世における困難と悩みがそれはありましたよ。あったけれども信仰生活に入ったらそれが本格的に実体験するようになるということですよ。信仰を受ける前、キリストを信じる前の困難とか悩みっていうのははっきり言ってしまってどうでもよろしいぐらいに思えるほど信仰者の葛藤とか苦しみってものすごいんですよ。もう死にたくても死の方が逃げていくっていうような状態でですね、生きなければいけない。キリストにあって生き地獄である。まあこれはキリストがにあってキリストを信じてなくて生き地獄だともうやばいですけどね、まあさっさとそういう世におけるエジプトの奴隷状態、罪の奴隷状態からさっさとキリストのを救いを信じて解放されてね、洗礼を受けて早く地上の本物の人生であるキリストに対する信仰者としての生き方に身を投じていくべきであります。信仰生活にはだから世とは全く、世の次元とは全く異なる困難と悩みがあるということであります。まあ口酸っぱく言いますけどね、そのような困難と悩みっていうのは基本的にローマ書7章を理解してる人、体験してる人、信仰者になってからですよ。未信者には分からない世界だ。信仰者になってからあれを文字通り体験として味わったものはね、その御言葉の1ミリの10ね、砂粒ほどでも味わった人たちはですね、私も含めて、あんなの使徒パウロのね体験をねそのままね受けちゃったらもう私本当に死んじゃいますよね、そういうローマ書7章を経由した信仰者っていうのは本当に信仰生活にはこんな悩みがあるよね、世と別次元の苦しみがあるよねってことは同意してくれると思います。これが第一ですね。ヨハネの福音書16章33節にも書いております。イエス様の遺言であります。これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに用意していきました。まあここでね、信仰生活には困難と悩みがあるとイエス様が断言したのは、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。だから世の中に留まって罪の奴隷状態だったらそれ相応の悪の報いとしての苦難があるけれども、キリストのうちにあって平安を得てね、キリストの勝利に、世に対する勝利に共に預かるのであるならばね、キリスト信仰の生き方における困難と悩みを突破することができるって。しかしこの地上の体を持って世にあって生きる限りあってはね、世にあっては苦難がありますって、これ事実です。だから偽教師たちの特徴としては、世にあっては苦難なんてね、あるかもしれないけども必ず全て解決しますとか癒されますとか、そういうアプローチの仕方をというかニュアンスでもいいんですけど、そういう福音の切り口だとちょっとやばいですよね。そのね、癒しが達成されたとか問題が解決された時点でキリスト教にとどまる理由がなくなるし、まあ、それが嬉しくてキリスト教にとどまってたとしても根がないので、まあいずれつまずきますよね、そしてもっと依存状態、中毒状態になるわけ。問題が解決して喜ぶ、そして信仰熱心になる、そしてまた問題に圧迫される、でまたキリストに神様の恵みによってね解決してて、そんなことをやってて途中でね、神様はその人を試すために問題を解決させない状況にするんですよ。そしたら今までの問題解決型、癒し型の信仰っていうのはね、宗教心っていうのはもう粉々になっていくわけですよね。 維持できなくなってくる。そうすると自分はつまずいたとか、ね、いうことになるわけですよね。それでもしがみつく人たちはもうね、体を壊してまで断食してね、じゃあ自分のこと言ってるんですよ、これ他の人のこと言ってるんじゃないですよ。もうね、死ぬんだったら死と共に死にたいから断食して死のうみたいな意気込みで断食祈祷に行くんですよね。それを信仰というのか、いやそれはね、わがままというんですよ。神様が今回の問題に関しては解決させないと、私がもう本当の問題だと思っているのはあなたの信仰、その取引的な信仰、商売根性であると、ご利益宗教心であると、それを取り除きたいからね、断食しようがね、ま、何らかの祭りをしようがね、捧げ物しようがね、あなたがその純粋なキリストに対する真心からの信仰に立つまでは、断食しようが祈ろうがね、捧げようがね、奉仕しようがね、放っておくよって言われるのもまた神の恵みですよ。そこまでされないと私たちってのは悔い改めできないですからね、神に立ち返ることできないじゃないですか。でもキリストに連なるのであるならば、苦難はあるけれども、キリストの世における勝利に預かることができる。で、ここで言われている世における苦難、苦難と訳されている言葉ですが、ギリシャ語のスリプシスっていう言葉なんですね。スリプシス。まあ、ちょっとイメージできると思うんですけどね、プシスっていうところね、プレッシャーとかね、圧迫とか苦しみとか悩み、身をすり減らすような苦労、まあ、究極的には迫害を意味します。あなた方キリストを信じる者、私を信じる者、世にあっては圧迫があります、世にあっては苦しみがあります、悩みが尽きないでしょう。どんなに苦労しても身をすり減らすような真似をしたって、苦労から苦労へ、ね、果てがないでしょう。究極的にはそこまで世において、悩み苦しんだにもかかわらず最終的には迫害を受けるでしょうと、これを言いたいんですよね。世にあってはスリプシスがあります、圧迫苦しみ悩み苦労迫害があります、イエス様がおっしゃってる。だから問題が解決しなければ不信仰だとか、癒されなければ不信仰だとか、逆に信仰者、信仰、誠の信仰というのは癒されるのが当然であると、解放されるのが素晴らしいのであると。問題が解決したらね、この人には信仰の大きな力が働いてるんだと、そういうことではないわけですよね。この世にあっては苦難、スリプシスがあるということ、悩みがある、苦しむ、圧迫される、身を減らすほど苦労する、迫害される。キリスト者というのは問題が解決するとか、病が癒されるとか、解放の道が備えられる、まあそういうことも含みますけれども、それ以上に一般的なのは悩みが尽きないんですよ。未信者時代よりもです。苦しみ続けるってことです、未信者時代にね。身をすり減らすほどの苦労に預かる、そして最終的に迫害される。なぜキリストがそのスリプシスの全ての意味を十字架の道として歩んでくださったからであります。で、だからね、第一、信仰生活には困難と悩みがあると。これ略宗教じゃないで、キリスト教っていうのは、キリスト信仰っていうのは信仰生活に困難と悩みが否定できないほどたらふくあるということ、ね、そしてそれをキリストは担ってくださり、そのキリストを信じる限りにおいて、私たちもまた苦しみや圧迫、悩みや苦労、迫害を受けるということですね。だから初期のキリスト教会の資料、古代 キリスト教会の古代のキリスト教会の資料を見るとですね、洗礼を授けるということは非常に厳しい審査を経なければいけませんでした。で今のように勉強したらね、聖書のこととか神学とかね、教理教育そういうものを学んだら、で一定期間経ったらね、洗礼を受けれるっていうもんじゃない。洗礼受けるときにはもうすでにキリストのために殉教者になってもいいっていう状態で、地下教会でね、家の教会ですけどね、洗礼を受けるんですよ。でもう二度と世には戻りませんっていう誓いを立ててね、洗礼を受けるわけ、信仰告白するわけですね。これがスタート地点っていうのはすごく重要。キリスト者の信仰のスタート地点がしっかりしてればしっかりしてるほど、その後のキリスト教の生活が自律的で、他者を愛する愛に満ちたものとなっていってね。まあ教会の職務者、まあ、羊飼いだとか、伝道者だとかね、教師たち、いますよね。そういった方々に対して、負担をかけるというよりはね、お世話の負担をかけるというよりも、泥者として、あるいはね、奉仕者として、即戦力になるってことですよ、受戦者は。まあ、今、違うよね。まあ、時代も違うから、何とも言えないところもあるけれども、結果だけ見てみると、やはりその安直な気持ちで洗礼を受ける人たちが、まあ自分も含めて多いのではないか。ただ自分の場合はですね、キリストを信じて洗礼を受けなければ、もうこれもう死ぬって思ってましたね、正直ね。だからなかなかこう洗礼者教育も受けていました、洗礼志望者のね教育受けてましたけどもね、洗礼延期するかっていうふうにね、このままでは授けることできないぞって言われた時にはですね、もう頭真っ白になりますよね、うん、それぐらいキリストを信じる告白をしたかった。洗礼においてキリスト者にならないと滅びると思ってた、うん、まあ、そういう切実さっていうものを洗礼を受けた時の原点に戻ってですね、まあ、ちょっと今の信仰生活から過去のそのね原点に戻って、ちょっと襟元を正していくっていうこともね、良いことなんじゃないですか。2番目、キリスト信仰っていうのはご利益宗教と違って、信仰生活の中で困難と悩みが尽きないというこのリアリティを認めた上で、2番目、試練と苦しみを信仰者は避けることはできないというダメ押しを、私たちは覚悟しているということです。まあここはですね、キリスト者になった方々が、他者の問題でもいいですよ、自分の問題でもいいですよ、試練と苦しみを避けることができないっていうのが信仰者の世界なんだなっていうことは、成果のもプロセスにおいて気づきがね、与えられるはずです。キリスト者になっているのに、なんでこんなことがとかね、こんなことばっかりつってもキーとかつってこう切れちゃってる人たちは、まだこのキリスト者っていうのは救われるだけじゃなくて、神様の望みは救いっていうのは手段で、救われた後の成果が本当の意味で与えたいものである。で成果のね、もっと大きな概念としての進化、神のご性質に預かること、まあね、そういうのは聖霊の実を結ぶ以前の問題として、自分の存在がね神の子供とされるということ、まあ、それで神の家族になるわけでしょ。自分の存在は無意味だと思ってた、虚しいと思ってた、すぐ壊れると思ってた、そこにメスが入らないと、神様の恵みというメスが入らないとね、キリストを信じて救われた後、ちゃんと忠実な良いね、しもべとして結果を残さなければいけない、聖霊の実を結ばなければいけないっていう立法主義に入っちゃうんですよ。いや、それを教えることも成果ですよ。しかし救いと成果の間に私たちは弱いので、 生成というものが確立しなければいけない。神の子供としての神性というものが霊性ですね、あるいは確立しなければいけない。それは私たちが無に等しい塵やくたに等しい存在だったにもかかわらず、キリストが実は旧約聖書のはるか以前にの旧約聖書の記事で出エジプト記でモーセに言われたようにありてあるものであると、あるというものであるね、存在するというお方であるということをヨハネの福音書で重ね合わせておっしゃっておりますけどね。キリストは私たちの神の子としての失われた形を回復する、つまり神との断絶というものを意味する罪の力といったものを無効化し、神との交わり、そしてその交わりの究極形としての神との一致、キリストとの一致、ただくっつくっていうことじゃないですよ、愛で結ばれるってことですね。キリストの愛の中にとろけちゃうわけですよ、私たちはね。もちろん人格は個性とかっていうものはねとろけないですけどね、まあ、古いものはと溶かされてしまう、砕かれてしまいますけど、キリストを信じた霊性がその愛の中で新しく誕生し続けるわけです。昨日もキリスト者やってたけど、今日もキリスト者やるわけで、明日もキリスト者やっていくわけだ。だから私たちは日々新しくされている、ね、時間的な日々っていう意味じゃないですか、あれは永遠の今において私たちは永遠に新しくされた存在として神の前で存在し続けるがゆえに、時間軸が支配するこの世界では日々新しくされているように見えるっていうだけで、認識できるように感じるっていうだけで、形而的な意味で言うと、永遠の次元で言うと、私たちはもう昨日も今も明日も過去現在未来にわたって時間軸から離れたところで絶えず新しく神の子とされ続けているわけですね。だから私たちは神の子としての身分をある意味ではこう脱落してですね、信仰から逸脱してですね、キリストと全然無関係な荒涼とした荒れ地にですね、落ちたとしてもね、世の誘惑にね騙されそうになってた人も立ち返って悔い改めてね、聖霊に導かれてイエス様とまた信じ直せばね、その罪イエス様になってくださって、また許しの宣言を行ってくださるっていうね、永遠の世界でそれがなされているから、地上の世界でもその宣言がなされるわけであります。それをひっくり返しちゃダメですよ。そういう永遠性ってのは目に見えませんよね。で、目に見えないものがあるからこそ私たちに望みっていうものがあるって書かれているように、すでに見えているものを誰が望みますか。だから優先順位は神との永遠の交わり、愛の永遠の交わりね、キリストとの見えない交わり、それが邪魔されない形で教会というのは必ず形成されていきます。邪魔されるというのであるんだったらば、ちょっとその教会の方がおかしい。私たち、教会における奉仕者だとか、職務の務めを果たすべき召された者たち、献身者たちというのはね、基本的に生徒たちを奉仕者へと整えていく、あらゆる手段を通してね、御言葉を学ばせることによって、祈りの訓練をさせることによって、ね、賛美に導くことによって、愛の交わりへとね、対人関係にいざなうことによって、自分はね生きてていいんだ、死ななくていいんだ、自分は受け入れられているんだということをね、手ほどきしていくために存在するわけですよ。だけどその地上での恵みたっぷりの教会の文句なしのね環境があるから、永遠の愛が素晴らしいって言えるかっていうと、必ずしもそうはいかない。その場合、地上における教会の何らかの不満、何らかの素敵なものが崩れ去ってしまった時に、じゃあもうこの教会行くのやめたっていう話になりますからね。試練と苦しみを信仰者は避けることはできないんですね。第1ペテロの4章の12から14、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。 キリストを信じていても、まあ私もそうなんですけどね。思いがけない試練がね、起こったかのようにね、衝撃を受けることがよくあります。キリスト者だから最低限ここまでは守られるだろうという自分自身のセーフティーネットっていうものが徹底的に崩されていくんですよね。そういう体験。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。イエス様を信じてるのに、なぜこんなに病気ばっかり増えていくのかと。まあ、我ながらですね、呆れるばかりでありますけどもね。まあ、これをね、自分自身のただの試練と苦しみとせずにね、あ、これを担ってくださって、キリストの苦難に預かっているんだっていうふうにね、リンクさせていく。そうするとね、自分自身を通して、キリストがね、どう神の喜びを体現させてくださるのか、キリストの栄光を表してくださるのか、歓喜にあふれて喜ぶことができ、そして他の人にその歓喜にあふれた喜びをどう伝えることができるのか。しかしそういうことをするとですね、キリストの名のために罵られていく可能性が出てきます。でそういう時に、使徒ペテロはね、あなた方は幸いです。まあ、直訳するとあなた方は祝福されている。実体験から述べてるわけですね。まあ、三条の説教からも究極あるけどね。聖霊がとどまってくださるからですって。聖霊って何ですか？この場合。キリストの名のために罵られているならあなた方は祝福されている。聖霊がとどまってるから。聖霊は手付金ですよ。神の国に行ける手付金ですよ。だから喜べって言ってるんですよ。この地上で反論ができようができまいが、神の国に行った者勝ちなんですよ、私たちは。3番目、まあ、キリスト教がご利益宗教じゃないとするならば、何なのか。弱さと苦しみは信仰生活の一部であるという認識にまで至っていくわけですね。だんだんだんだんね、一体化していくでしょ。でも一部である、そんな教えどこにあるのかと。マイナスな出来事というものはね、キリスト教とは無関係ではあるまいかというふうに時代錯誤的にね考えている人たち、そのように変な意味でですね、ヘルシーなキリスト教を教師から教えている方、教えられている方々は本当に悲惨です。弱さと苦しみは信仰生活の一部であるっていうふうにね、嫌になるほど教えられていかないと。そうじゃないと、私たちが、嵐やですね、突風にあった時にですね、信仰生活という家が潰れてしまうわけです。土台から根こぎにされてしまう。第2コリントの12章の7節から10節。その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。我々は喜んでいますでしょうか。いつか復讐してやりたいって思ってませんか、というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。つまり神様が一番強いんだってことを分かった人っていうのはもう復讐心とか弱さに関して、に関するね、あるいは迫害によって弱ってしまった、衰えてしまった、まあ、そういう状態からね解放されていくんですよね。そういう執着心からね。で、例えばこのよく有名な言葉、私の恵みはあなたに十分である、うんぬんかんぬんと、この言葉をですね、すごくこう弱さ、キリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を被っている方々にね なんかこうカードで渡したりとかですね、何の気持ちも込めずにね、あ、聖書でこういう引用箇所があったわっつって何の説明もせずにね言う人々、愛のない人々いますけどね、相手見てこの聖句は引用すべきだかどうか決めるべきです。相手の霊的状態を考えながら神の言葉っていうのは慎重に引用すべきかどうか選択すべきですね。それはどういうことかというと、この言葉が語られた時の使徒パウロの状態というのは素晴らしい啓示を受けていたんですよ。めっちゃ恵まれてたんです。要するにそのめっちゃ恵まれた状態からトゲが与えられて、そのトゲというのは弱さと苦しみという形で神の目的としては使徒パウロが高慢にならないように私を打つためのサタンの使いとしてトゲが与えられてしまった、肉体にね。その肉体に与えられたトゲっていうのは今でも解明されておりませんけれどもね、で、まず恵みがあった、高慢にならないためにサタンの使いとして肉体に一つのトゲが与えられた。そしてそのトゲであるサタンの使いに対して私から去らせてくださるように三度主に願いました、ね、まあ何度も言いますけどこの三というのは完全数ですので、私はもう祈り切って言葉が出なくなるほどまでに祈り切った、主に願い尽くしたという意味合い、ニュアンスです。しかし主はっていうふうな文脈で使うべきなんですよ。つまりどういうことかというと、恵みをまず味わってない人にその後の話はできないってことね。私の恵みをはあなたに十分であるっていうふうに書いてるけど、恵みを知らない、神を知らない、神を味わっていない、どれだけ慈しみ深いお方かっていうことを分かってない人に神様の恵みはあなたに十分ですよって言ったって左から右なわけであります。だから引用できないってことなんですよ。まず求めよ、ね、叩けよって、そういうようなところから、まず神の恵みをね味わっていこうよっていうような御言葉を探さなければいけない、あるいは自分自身の証からそういうような証を出していかなければいけない。だからまずその人の状態、霊的状態が恵みがあまりにも圧倒しているかどうかってことをまず見る。圧倒してないんだったらその時点で別の対象を考える。そして圧倒されてると必ず使徒パウロでさえ高慢になるって書いてるんですよ。だから高慢にならないようにトゲが与えられてるかどうか見るんですよ、ね、でそのいくら恵みを受けてもトゲが与えられた時点で、まあ、予部のようにワンワンワンワンこう叫ぶわけですから、人間というのは我々というのはね。なのでその、トゲが与えられた目的、根源ですね、根拠、それは私が高慢にならないように与えられたものだ、まあ、これに関するいわゆる神義論という組織神学における、まあまあ神学における神義論という分類に入りますけどね、神がおられるのはなぜこんな悲惨なことが世界にはあるのかというまあ考慮を持ってね、問題提起を持って考える神学分野でありますけどね、まあ、予部記なんかが中心になって、おります。そういったまあトゲが恵みは受けている、しかしトゲも与えられたっていう人に対してこう神議論的な会話ができるかどうか、それに対してどう思ってるのか、自分だけ不幸だと思ってるのか、それともいやいやいや高慢にならないために使徒パウロのように理解しながらそれを受け止めて、さらに本気で命がけで祈ったかどうかっていうこの祈りの体験経験を見るんですよ。人との関係においてね、その人本当にこの問題に関して祈ったかな、いやただ祈りましたよって、 いや口先で祈るんじゃなくて、もう全身全霊、生活を崩壊することも含めて本当に祈ったのかなっていうこと、まあそれは分かりますよね。別にその生活が崩壊しなくてもいいんですよ。その人が高慢にならないために、決してトゲが取れなかったという絶望的な状況まで祈ったかってことなんですよ。そしてその祈りの結果として、使徒パウロはようやく答えを得たのね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからです。つまりあなたのアイデンティティは弱いんだよってことですよ。神よりも、これが徹底的な弱さなわけですよね、信仰者のね。だから弱さと苦しみは信仰生活の一部であるっていうことは、不幸ではなく祝福なんですよ。なぜかというと、その弱さと苦しみを通してキリストと出会ったでしょっていうことなんですよ。キリストの通して神の恵みを与えられた、十分すぎるほどに与えられたっていう世界は、トゲを持って主を慕い求めて祈ってる人じゃないと絶対にわからないです。これが、そういうの祈ったこともないです、トゲもないですね。そんな人いないと思いますけどね。でもね、この程度なんか良きことがあってね、その素晴らしさのために高慢になったっていう程度ぐらいのね、経験だったら誰でもあるんじゃないですか。キリスト者ならば、神様を信じてというのであれば、神様の恵みだって受けることができるんだから、すぐ高慢になるのがキリスト者っていうもんですよ。てか人間っていうもんですよ。なので高慢にならないように、何か自分の動かしたいものを受けてしまったなんていうことが、を思い出せばね、まあ使徒パウロが、私の恵みはあなたに十分であるって主が語られた、しかし主は語られたっていうことはね、言われたっていうことは、これはね、祈ってる人に対してしか引用できないって分かりますよね。命がけで祈ってる人ですかも。神の素晴らしい恵みと啓示にあふれた人にしか言えない。そしてその恵みを受けたがゆえに、高慢という罪を犯してしまわないために、自分を打つためのサタンの使いがトゲとして、与えられてしまった人にしかこの聖句わからないですよ。そのトゲというものが、他その人にとって何を意味するのかっていうのは、その人自身が一番わかってると思いますよ。それわからないっていうんだったら、トゲまだはないんだわ。トゲがないっていうことは、要するに高慢になるような素晴らしい恵みと啓示をまだ受けてないっちゅうことですよ。全員が全員トゲをもらっちゃうなんてことはね、ないんじゃないか、極論なんじゃないか。でも全ての人々にね、信じる人々において、もろもろの人生がありますけれどもね、私は自分でどうすることもできない問題のひとかけらもありゃしないなんていう信仰者、どこにいるんですか。いないと思ってるのは自分だけじゃないですか。自分自身にはそんな認識能力がなかったとしても、本当はあるんだけど、他の人からすれば、あの人はもう存在自体がトゲだよねみたいな話になってね、だって攻撃してくるもんって、なんていう話になるわけですよ。キリスト者たるものね、トゲがないですよ私は。他のところでは解放されたり癒されたりとか、罪が許されたりとかしてるけれども、しかしここだけはもう無理なんです。人々にも無理なんです。教会にも無理なんです。世でも無理なんです。自分でも無理なんだから、そりゃそうだ。神様にしかダメなんです。じゃあ神様に何とかしてもらえばよかろうっていう、やっかみの通行人がいたとしても、そういう人には言わせとけばいいのであって、いや神様は、私の恵みはあなたに十分であるって言われたから、私は高慢にならないためにこの御言葉に服しております、こういう風に引用するんなら、力ある証の言葉としてみんなの心に響くんすよ。弱さを誇る、その時に人々の心は動かされていく。強い者同士が集まってその強さを褒め合うっていう、キモくないですか、バカですか。 キリストの故に弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。私が弱い時にこそ私は強いからです。こんなのさ、ヘラヘラ笑いながら語れる言葉ですか？え？そりゃ真剣に語ってるに決まってるじゃないですか。真剣な出来事だからですよ。私の恵みはあなたに十分であるって。え？言葉としてね、非常にこうキリスト教的で綺麗な言葉だから、いつでもどこでも使っちゃおう、誰に対してもなんていうふうにね、思うかもしれないけどね。使徒パウロのこのようなね、独白を見たときに、そんなたやすく使える聖句じゃないってことはわかるでしょ。だからつまり、この聖句が使いたいのであるんだったらば信仰が必要ですよ。それは自分自身も使徒パウロほどではないけれども、全然足元にも及ばないけれども、神様の恵みを受けたときに本当に自分ではどうすることもできない試練に遭い、さらにはそれが取り除かれるために祈りの経験も尽くしたけども、やっぱりダメで絶望した時に、私の恵みはあなた自分であると聞こえてきたと、まあ、しかしですね、試練と苦しみ迫害下において、なぜ神は時に私たちね、沈黙するように、感じてしまう時があるんでしょうかってね、問うことも有意義であります。それらを前提にした上にね、神様は別に私たちが困っていようと答える責任なんて義理も義味もありませんよ。そんなね、全ての私たちの心を知り尽くしておられるんですから。でもやはりね、問いたい。神様はなぜ時々に沈黙するような感覚を受けるんでしょうか。迫害下においてですか、試練の中において。ここでね、やっぱ思い出すのはね、詩編22編のね、1節2節ですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず、我が神、昼にはあなたは、私はあなたを呼びます、しかしはあなたは答えてくださいません。夜にも私は黙っていられません。この詩編の22編、23編、そして24編というのはね、基本的には、神学的にはつながっている、詩編となっておりますから、セットで読むと良いと思います。で、ここから私たちは試練と、苦しみの中で、弱さに徹しながらも、迫害や、侮辱、苦悩、困難、そういったものに甘んじる一方でですね、主よ、なぜ私を見捨て、お見捨てになったのですかという詩編の、言葉に気持ちを合わせることが、別に禁止されてるわけじゃない。祈ることが神様が望まれていることでもあるということがわかります。で、この、詩編22編からの引用というのは、まあ、十字架上の七つの言葉の中でイエス様が、叫ばれた言葉であります。十字架上の七つの言葉というのは、まあ、時系列順に少し確認してみると、一番目ですね。イエス様が最初に十字架につけられた時に発した言葉。ルカの福音書の23章の34節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いたというのが第一ですね。そして第二、イエスは彼に言われた。ルカの福音書の23章の43節ですが、誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ね。二人の強盗人のうちの一人に対して語られた言葉です。そして第三の言葉は、ヨハネの福音書の19章の26から27ですね。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女をご自分のところに引き取ったと、いうことですね。主の母マリアを、まあ、使徒ヨハネに託したというシーンですね。有名なシーンです。そして先ほど言った詩編22編の1節から2節、まあ、これを担ってくださった、 イエス様の言葉が4番目の言葉になります。マルコの福音書15章の34、そして3時にイエスは大声で叫ばれた、エロイエロイで、まあ、裁くために、訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。でちなみにこれは詩編22編の引用っていうのもありますけどもね、あのイエス様の、 あのお心の中で、自然に見捨てられ、神に見捨て、完全に見捨てられた、神の御子でありながら完全に見捨てられた時に自然に出てきた言葉と捉える方が、良いのかなというふうにも思います。ですから詩編22編というのは、先ほども22編23編24編ってね、連続して読むのがよろしいというふうに言いましたけどもね、22編というのは、キリストの死を表します。キリストの神から見捨てられた死を表すわけですね。詩編23編はそれに対してキリストの復活を、神の喜びの中での復活を、描写したものであります。詩編24編というのはね、キリストの昇天を経て、王としてのね、キリストを表したものだと、伝統的に解釈されております。で、5番目の言葉としてヨハネの福音書の19章の28節、それからイエスは全てのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。だから4番目のところで、まあ大体すべほとんどのことが完了してるんですね。で、その最後の言葉が、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか。7つの言葉の中のピークはここですよ。キリストが御子でありながら、ね、父なる神様から見捨てられた。私たちの罪のゆえに。私たちが父なる神様から見捨てたくないのに、父なる神様を捨てた。その神を捨てた罪のために御子が捨てられたんですよ。で、6番目、ヨハネの福音書の19章30節ですね。イエスは水ぶどう酒を受けると、乾くって言ったからね、みんながあのぶどう酒をね、水ぶどう酒、酸っぱいぶどう酒ですね、持ってきたんですけど、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を渡しになった。で、最後の十字架上の7つの言葉、7番目、ルカの福音書の23章の46節、イエスは大声で叫ばれた、父よ私の霊をあなたの御手に委ねます、こう言って息を引き取られたと。これが十字架のね、7つの言葉なんですね。キリストは詩編、先ほども言いましたけど、キリストは詩編22編を引用しながら、神に審判される罪人としての場に、罪なき罪人としての場にご自身を置き、神から捨てられて叫んでおります。それが証拠にですね、最後の7番目の言葉では、父よと、私の霊をあなたの御手に委ねますって息を引き取られたわけですね。なぜ4番目の言葉が、詩編22編1節から2節のキリストの叫び声が、ピークかと申しますと、我が神我が神どうしてお見捨てになったんですか、私をお見捨てになったんですかと言ってるでしょ。一番目の言葉なんだった。その時イエスはこう言われた、ルカの福音書23章の34、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないんです。まだ捨てられてなかったんですよ、父よって言ってるから。7番目の時には全てが完了したから父よとまた言い直してますけど、4番目の言葉で我が神我が神って言ってるんですよ。父よとは言ってないんですよ。捨てられた瞬間、父と巫女の関係は断絶したんですよ。それに対する叫び声ですね。だから私たちはどんなに見捨てられた環境の中にあったとしても、涙のがね、あのほとばしってね、心の心と叫びを尽くしてね、気持ちと力を込めてですね、主に頼って祈ります。主よ、なぜこんなことが、なぜ私は今もう一人なんでしょうか、孤独なんでしょうか、誰も皆去っていきました、裏切ってきました、どうしてですか、 という時にですね、それ以前にイエス様が大勢の人たちから裏切られた末にですね、父からも見捨てられた。だから父よというのではなく神よと言ってるんですよね。でも私たちはそのキリストが見捨てられたという一点において、4番目の言葉において、我が神我が神という言葉において、私たちはいつだって我が神っていうふうに言う必要は特になく、父よって言っていいんですよ。まあ、父なら神よとも言いますけど、ね、基本的には父よですよ。マタイの福音書27章46節3時頃イエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見せになったんですかという意味です。ある、まあここは平行箇所ですけどね、マルコの福音書の平行箇所がマタイの福音書の27章46節ということになります。同じで3時頃、まあ正午から3時頃っていうふうになってますんで、イエス様は十字架につけられたのは正午、3時頃に大声で叫ばれた、その後すぐに亡くなられておりますので、約3時間程度しか、十字架につけられてなかったほど消耗して死んでいた、死んだし、その限られた時間の中で全ての啓示を与えたということです。十字架の言葉を与えたということです。以前も申しましたけど、十字架の言葉っていうのはキリストご自身であるっていうのは、7つの言葉がキリストを彩ってるからであります。そしてその7つの十字架上の言葉が私たち一人一人の心を突き刺すのであります。そして同時に私たちは、ああだからこそキリストを信じて神様のもとに立ち返って良いのだという、まあ、ゲートが開かれていくっていう恵みにね、気づかされて賛美と感謝を持ってね、大胆に神に接近することができるようになった。だからキリストを信じることから離れることができない。これが聖霊の人ですよ。聖霊に満たされた人ですよ。さて本文には、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができますと書かれていますね。もちろんここで言われている大祭司とか自分自身も弱さを身にまとっているっていうのは、人間の大祭司のことを言っているわけです。厳密に言うとね。まあ文字通りに言うと。神からでもう今までの7つの十字架の言葉を、十字架上の7つの言葉をね、適用しながら、神から捨てられた主なるイエス・キリストの方として、このレビ的祭司の制度をね、ヘブル書の著者は、自分自身も弱さを身にまとっているっていうふうにね、言ってるわけですね。キリストよりも、レビ的祭司ってのは自分自身も弱さを身にまとっている。ならばならばキリストは弱さを持っていただろうかっていうことですね。で、そもそも論としてここで弱さの定義を考えていったときに、この弱さという言葉はギリシャ語でアスセニアという言葉になります。これはですね、まあ弱さでもいいんですけど、無力とか病気って訳せる言葉なんですね、アスセニア。故にキリストは私たちの弱さを身にまとっている、無力を身にまとっている、病気を、諸々の病気を担ってくださったお方なのであるっていうふうにね、告白できるわけです。そして言うまでもなく、人間の祭司たち、レビ的祭司たちには、私たちの弱さ、無力、諸々の病気を担いきれなかったのであるということである。つまり、なんて言えばいいんですか？律法は、そして律法が立てたレビ的祭司制度っていうものは、私たちを救えなかったんだっていうことですよ。なぜかというと、私たちが弱すぎたからですよ。律法は聖なるものなんだけども。律法が立てる死すべき人間は全員罪人だし、使い物にならなかったので、だから急いで律法から、福音へ、律法の行いから福音の信仰へと、移していただきなさい、移りなさいということですよね。ヘブル書の7章の23から28、またレビの子らの場合は、 死ということがあるために務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。いつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。このような方、敬虔で悪も汚れもなく、罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。これはさ、要するに大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、うんぬんかんぬんっていう、この本文のレビ的祭司という人間たち、宗教人たちの対比ですよ。ご自分によってキリストによって神に近づく人々を完全にお救いになることができます。これはもう絶対の真理です。ただキリストにすがりついて信じて神に近づく人々を誰一人キリストは手を離さない、見捨てないということです。経験で悪も汚れもなく、罪人から離され、死という制約もなく、天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちによってまさに必要な方です。そうですね、イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度にそのことを成し遂げられたからです。なので私たちは使徒の働きで初代教会にね、毎日使徒の教えを守り祈り、パン先をし、集まっていたと。それは律法を守るようにやってたんだよ。喜びのためですね。キリストを通して神に接近するために毎日キリストに預かっていくことが、世のどんなことよりも、日常生活のどのようなことをやるよりも、喜びで満たされてたまらなくなっていく。人生の中心、生活の中心、毎日の中心、一日の中心っていうのは、キリストを礼拝することであると。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。だから私たちは自由に自発的に神を礼拝することができる。律法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた御子を立てるんですと書いてある通りですね。次にですね、無知で迷っている人々を大祭司が助けるべき、無知で迷っている人々とは、どのような人々なのかということですけれども、端的に、この無知で迷っている人々というような感じで聖書で表現されている場合は、普通に考えて罪人たちのことであります。で、罪人たちってどこのドイツだって言ってる暇ないですよ。罪人たちの一人である私たち、私はじゃあどのように神に、祈るでしょうか、祈ってるでしょうか、祈るべきでしょうか。いろんな祈りがありますね。3つの祈りをね、見たいと思いますけど、最近ちょっと結構引用してますけど、第1番目はパリサイ人の祈りです。第2番目は主税人の祈りです。そして第3番目はダビデの祈りです。この祈りをちょっと見てみて、罪人の私たちが、無知で迷っている私たちがどのように神に祈るべきかを学びましょう。確認しましょう。ルカの福音書の18章の11節から12節。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分が得ている全てのものから10分の1を捧げております。で、2番目、主税人の祈りですね。ルカの福音書の18章の13節。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。です。で、これ、憐れんでくださいっていう言葉は、許してくださいとかね、慈しんでくださいっていうようなね、 慈悲をかけてくださいという意味ですね。結構豊富な意味がある。で3番目ダビデの祈り、詩編51編の1節から4節、神を私は憐れんでください、あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください、あなたの豊かな憐れみによって私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください、誠に私は自分の背きを知っています、私の罪はいつも私の目の前にあります、私はあなたにただあなたの前に罪あるものです、私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたが正しく裁くときはあなたに清くられます。このように書いてありますね。この祈りの特徴っていうのは、この3つの祈りの、中で、みんなね神に対して向かってるっていうのはね、共通しているんですよ。ダビデだってそうですよ。もう罪だらけにもかかわらず、主税人よりも数多くの物語の中でその罪は暴露されております。それなのにそれらの罪を犯した人たちに対してごめんなさいとかっていうような話をするんではなくて、全部神様に向かってるんですよ。ただ人に対してじゃあ神様に泥を塗った、罪を犯した、まあ、そういうところね全部ね書かれてるんですけど、唯一パリサイ人の祈りだけがですね、神よとは言ってるんですけどね、自分自身をささあのなんていうかな、正しいものとしているんですよね。パリサイ人の祈りと主税人の祈り、ダビデの祈りっていうのは真反対ですね、これね、本当にね。だから神様に向かうってのはいいんですよ。だけど神様に向かって主を主をというものが救われるわけではないっていうキリストは厳しい言葉でおっしゃったけれども、それはまさにパリサイ人の祈りこそが神の国を閉じる祈りなんです。神に向かった後、自分が奪い取るもの、不正なもの、会員するものであることを認め、私を清めてください、許してください、助けてください、憐れんでください、慈しんでくださいというふうに、そういうふうに祈る人には祈りの霊、主の霊がね必ず注がれている、神の愛が必ず豊かに注がれているということですね。私たち無知で迷っている者たちは、主税人とかダビデのように自分自身を打ち砕きながら祈るべきであります。そしてキリストはどのようなお方だったかを、再度思い出してみましょう。第二コリントの5章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。なんかこの言葉があるから、主税人の祈りとダビデの祈りのような祈りを私たちがして、それをね神様に直接ぶつけてたら旧約律法の罠にはまってしまってですね、その祈りをずっと続けなきゃいけないっていうことになるわけですよ。そして許しの確信がないってことになるわけです。救いの確信がないってことになるわけ。しかしこの第二コリントの5章21節、この主税人の祈りと、パリサイ人の祈りはもう門前払いだけれども、ね、問題にもならないけれども、主税人の祈り、ダビデの祈りをして、その自分自身の砕かれた心魂を、キリストに捧げた時、罪なきキリストが我らの罪を全てになってくださって、義としてくださってね、祈りは義とされないと天に届かないんですよ。天使たちもね祈りの功をね持っていく必然性がないんですよ。その罪人の祈り聞かないお方なんですから神様。キリストを信じて義とされた者たちの祈りに変換されて、十字架の7つのいずれかの言葉をのに変換されてですね、神の御心にね届いた時にね、私たちは神の御心のままにね取り扱われていく。だからキリストご自身のために犠牲を捧げる必要がない点で、他の祭司たちとは決定的に異なるわけですね。キリストは私たちの弱さを、無力を、病気を担ってくださいましたけれども、なぜ担いましたか。それは罪なく聖なるお方のままであったからであります。罪人には弱さ、無力、病気を担えるわけがない、潰れちゃいますよ。だから私たちはいろんな罪を犯すけれども、いろんな不義を悩むかもしれないけども、それらをそのままユダのように 私は罪を犯したって人々に向かって言ってても、どんなに人々がそんなこと知ったこっちゃないっていうふうに言われるがオチなんですよ。だから人に向かうなって私は最初に言ってる。人に向かって相談するなとは言ってないですよ。そうじゃないですよ。最優先はまずキリストにしがみついてからでしょ。キリストにその祈りが義とされて心砕かれてからでしょ。それからまだ傷跡があるから上から下へね、人々に信頼できる人々ですよ。その中でも、ね、心のありのままを言っても大丈夫な方々に取りなしの祈りをお願いしますというようなことでしょ。要はね、人間の祭司たちは他方ですね、これが人間の祭司たち、人間の限界なんですけども、またその奉仕者だってそうですよ。そのやっぱ弱いですよね。その弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも罪の家のに捧げ物を捧げなければなりませんと書いていますね。レビ的祭司たちはね、自分自身のためには犠牲をもって償いをしたのであります。立法のね、儀式において、他の人々の罪を優しく許すだけでなく、なぜ犠牲をもって自分の罪の償いをしなければいけないかというのが神の立法制定の目的がありましてですね、他の人々の罪を優しく許すだけでなく、他の人々の心に共感するためであります。私たちは囚われてませんか。優しく相手に対して優しくすること、許すこと、優しくしなければいけないのではないか。ああできないからもうダメだみたいなね、両極端。相手を許さなければいけないんだ、許せないからああもうダメだっていう、こういう両極端、ね、そういうのも大切ですよ。そういうのも大切なんだけれども、他の人々の罪を優しく許すっていうことだけではなく、それに限定されずに、その罪を犯さざるを得なかった人たちの心に共感するために、人間というものはね、立法下において、神の言葉の支配下において、自分自身のために何らかの犠牲を持って償いをしなければいけないということなんです。だから、なんだろうかな、やっぱりちょっと人に迷惑かけたなって思ったらね、やっぱりキリストを信じて義と認められたら、ね、キリストの贖罪のような行為はできないですよ。それはもちろんね、私たちは救い主じゃないんですから。使徒パウロでさえね、私が十字架にかかったわけじゃないでしょ、あんたらパウロ派の人々って言ってるんだから、ちゃんと。キリストが私たちのために罪なきお方が十字架にかかったからこそ、私たち罪人の、弱さ、無力、諸々の病気といったものがね、担われたわけであります。救われたわけでありますね。だけれども、キリストを信じていて神様に全てを捧げましたから、親に対してとか、近しい人たちに対して全てコルバンになりましたと、捧げ物になりましたと、だからあんたらに捧げるものは何もございませんと言うのは間違ってるってイエス様は福音書の中で教えておられます。なので、こういう贖罪行為というかね、犠牲をもって償いをするということは、優しくするとか許すことだけではなくて、そればっかりだと儀式的になってしまうというか立法的になってしまうんですね。対人関係の処世術になってしまうわけです。そうじゃない、そういう処世術を学ぶ前に他の人々に対する共感能力が育っていかなければいけない。なのでレビ的祭司たちは立法の精神として自分自身のために犠牲を持って償いをしなければいけないという弱さを持っていた。で、この優しく接するという言葉は、メトリオパゾーという言葉が使われていますね。メトリオパゾー、メトリオパゾーですね。これは、どちらかというと、感情を和らげるっていう意味ですね。私たちはいつもカッカカッカしてますからね、人々に対して感情、少しでもね、適正的な感情を感じるとですね、アンテナがビビってね、 だってこいつは敵だみたいな感じで敵味方分類法方眼紙みたいなのがあってね、それに線を書いてですね、敵味方みたいな感じで色分けするじゃないですか。感情を和らげるってことです。自分とか相手の感情を和らげる、メトリオパゾ、あるいは感情を抑制する、もちろん自分の感情ですよ。自分傷つけられたり無礼を被った時にも怒りを爆発させないようにするっていう意味、思いやるっていう意味なんですよ、相手をね。これがメトリオバーパソですね、優しく接する。でできますという言葉があります、このできますというのは、ディナメという言葉でね、普通の意味で可能なとか力のあるという意味であります。ニョロニョロすることができるということですね。大祭司の本部のところですよ、これね、本部のところ。これはディナミスっていうね名詞ですね、力っていうね、いうところからその動詞形がディナメということですね。だから結構その力のあるとか可能なとかすることができるっていうね、力道的な意味があります。レビ的祭司たちでさえ私たちに共感してくれるのだから、まあ講談においては怪我がしたわけですけれども、だってイエス様は十字架につけたんだから、これを形骸化してなかったなんて誰が言えますか。当時のサドカイ派の人々とか祭司長だったとか。でも本来レビ的祭司たちの存在というのは私たちに共感を示すためで存在したわけですよね、設置されたものです。なのだからキリストの愛はどのような言葉を尽くして言い表すことができるでしょうかということでね、まあ御言葉の助けを借りて最後に第一ペテロ1章7節から9節までを読んで閉じたいと思います。試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエスキリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエスキリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ではお願いします。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちはキリストを信じて、いろいろな弱さを覚え、罪を覚え、無力さやまた、圧力や迫害を受けます、しかし、主は私たちの思いを心をどん底までご存知であって、あなたの裁きはすべて正しいです、どうか私たちがダビデがそうであったように、主税人がそうであったように、祈りの中においてただキリストに罪なきキリストにすがりつき、砕かれた霊と魂を持って神に大胆に接近する恵みに預かることができるようお助けください、迫害されてもまた、神のお許しのもとでの試練や問題の最中にあっても、そこで、力を、落とすのではなく、意気消沈するのではなく、それが私たちの実態ではありますけれども、聖霊に励まされて聖霊の力に奮い立って境に満ちた喜びに踊ることができるように助けてください。主なるイエスキリストの名によって、アメン。